それでは神の約束をいただいて、後ろ伝道師から説教をいただきます。
ここに志をつなぐシーロバのバトン30年という本がございます。これは施工協会でも長く牧会をされました後ろく俊夫先生が滋賀県で立ち上げられた高齢者福祉団体近江千代場会、その30年の歩みがまとめられた本でございます。今年が30周年だったわけであります。その編集にも私微力ながら関わらせていただいておりましたが、この本を編集するにあたりまして、歴史という本ですから、その中でですね、やはり榎本康郎先生と後ろく俊夫先生とこの施工協会、この話題を抜きにしてですね、この語ることはできないということから、まずこの本の冒頭では榎本康郎先生あるいは後ろく俊夫先生、軍国少年であった2人の少年がこの施工協会を舞台に出会う、そこからこの物語が始まっていくのであります。今までとと違ってですね、私この本すごい好きだなと思うんですけど、その理由はですね、あまり語られてこなかったんではないかと思うある種の俊夫先生のですね、信仰と実力のギャップ、理想と現実のギャップ、このギャップに苦しむ様が丁寧に書かれているんです。見てのうちにという俊夫先生が書いた本などの自叙伝として書かれてますから、割とそういう部分はですね、シュシュシュッとこうさらっと触れるにとどまって、どちらかというと神様の信仰がっていうところにこう結びつけていくことが多いんですけど、やはりこの本はどちらかというと、いけども新たに立ち上がってくる苦難の前にそれでも立ち向かっていく姿ではあるんですけれども、ある種ものすごくこう光り輝いて権威的で力強い後ろく俊夫さんというよりかは、むしろ苦労している表情がこう見えてくるというか、そういうところもあってすごく人間味ある俊夫さんが書かれているなということから、私はすごくこの本が好きであります。私自身ですね、すごい小さな会社を営んでおりますが、やはりそのいつも厳しい現実の前に突きつけられてですね、うろたえることがよくあります。社会で孤立化してしてしまっている一人親、その方たちシェアハウスを提供してそこで支援と宣教をしたい、そのシェアハウスをホテルと中にこう併設することでその活動を持続可能なものにしたい、この着想を得てからですね、わずか半年で神の導きもあってその夢を実現するわけであります。それまで聞こえていたはずの主の声が実現したと思った途端現れる困難な現実を前にしたときに聞こえなくなっていくわけです。なんか晩酌尽きてもう祈るしかないんじゃないか、もうそれしかすることないなという局面、この2年間の間にもたくさん訪れました。不安な時、晩酌尽きてどうしたらいいかわからないような時、そんなことを思い起こしながら、本日はそのようなことを考えながらですね、この御言葉を共に分かち合いたいというふうに思うのであります。本日の聖書箇所では一節で、これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだというふうに書かれています。これらのこととは何だったんでしょうか。少しアブラハムの状況を振り返りたいと思いますが、アブラムは創世記の12章から登場します。神に故郷を出ようというふうに 招かれ呼ばれ、目に見える何かではなく、そのままその御声に従っていけば必ず神様に祝福されるという目に見えないものを求めて信じて、その信仰によって彼は故郷を出て家族と共に放浪の旅に出るわけであります。しかし現実はどうであったか。動いた先で飢饉にあってエジプトに逃れて、妻を守るためにいろんな嘘をつき身を挺して守りながら、ファラオの後を後にしてある種の財産と家畜を手にし、家族ロトと共にですね、約束の地へ戻っていこうとする。しかしその道中ロトと土地を巡って行き別れて、アレノに住むことを選ばれる。その争ったロトが戦火に巻き込まれたと聞けば駆けつけですね、ロトを助け出す。そんなことをしていたさなかでありましたが、神が約束した栄光のようなもの、たくさんの土地、たくさんの子孫というものを神は約束していたんですが、そんな状況でもないような生活が続くわけであります。月日が流れていき、約束された子供も与えられない、子孫が与えられないから、使用人であった関西人のエリエゼルという人にこの財産家督すべてを継がなきゃいけないのか、まあ、そのようなことを考えていた時であります。まさに神からの約束と目の前にある現実、使命と現実、この間のギャップ、ここに痛感し、また追いゆく体、悲鳴を上げていく体、また妻や財産や使用人、自分が守らなければいけない人の数、その数が増えていく、その重みの中で彼は震えていたというのであります。そのような時に神はアブラムに語りかける。恐れるなアブラム、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。私はあなたの盾である。先ほど一緒に皆さんと賛美した賛美歌の4節、このフレーズが出るわけであります。あなたは我が盾。この言葉というのは、何か物事が整いきってきれいになった後に言った言葉ではないのです。先の見えないただ中で告げられる言葉でした。神はそこでどんな解決策があるかとか、この後どのようにあなたを具体的に助けるかとか、ご計画を表す前にまず盾となってあなたを守る、ご自身をあなたのために与えられるという約束をされたというのであります。私たちの祈りを思い出したいのです。私たちはしばしば主に祈るときに、何々をください、何々を与えてください、非常に具体的で見えるものを、気持ちを欲しいというふうに願うことは多いのではないでしょうか。必要なのです。私たちには生きるためにはそれが必要なのです。けれど今日のこの聖書箇所では、その願いの前に誰があなたと共にいるのかを考え直す必要があると言われているように思うのであります。状況は刻一刻と変わり得ます。その結果も、その先の結果も刻一刻と揺らぎ得ます。しかし盾となってくださっている神は変わらないのであります。私たちはどなたに寄りかかるのか、こういうことを理解することで初めてこの後に受け取る、これから受け取る何かの意味を知ることができるようになるのであると思います。この盾とは、困難や不運などの人生に起きる衝撃を一切寄せ付けないような結界やバリア、そんなようなものであるというのではないと思うのです。衝撃の走る時、 困難が訪れるとき、盾となってあなたと共にある、そういう神の宣言なのではないかと思うわけであります。この報いとは願った結果が必ず手に入るという約束でもないと思うのです。結果がどうであれ、神ご自身がやはりそこに伴ってくださっているという約束、これこそが私たちにとっての最大の報いなのであります。この時アブラムは、最も欠けていたものは、神の約束において最も欠けていたことは子供たち、子宝であると考えていたわけです。神はアブラムに与えたのはまずは子ではなくご自分だとおっしゃるわけになります。私たちの祈りや願いが、その主語が主なる神に戻るときに、辛い現実からの逃避ではなく、また現実に向き合う力、勇気をもたらしてくれるのではないかと思うのであります。この神の励ましの言葉を聞いたアブラムはようやく口にいたします。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。これはアブラムの怒りではありません。アブラムは信仰者でありながら、また現実主義者なのであります。できることを考えたのであります。昔は子供がいなければ家を任せている信頼できる人にその財産を相続するというのは非常に一般的な話でありました。アブラムの言葉は、このやり方なら現実的ですよね神様、このやり方ならあなたの約束と現実の子供が与えられていないという現実、そのギャップを埋める中間のアイデアですよねと、このように言うわけであります。私たちも似たような場面はよくあります。主よ御心のままに、そういうふうに祈った後に、決して変わらない現実を目の前にしたとき、本来はこっちだろうかと思いながらも、この間ぐらいの道を進もうとするというのが人間であります。しかしそこへ神ははっきりと言い直されるわけであります。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれてくるものが後を継ぐ。神はアブラムを責めたりしませんでした。考えが浅い、そうも言いませんでした。ただただアブラムの考えた案では終わらない、そのことを告げて、約束をもう一度はっきりと言い直されるのであります。信仰とは、主に対して気持ちを無理に高めることと思ってしまうことが多々ありますが、しかしここではやはり強がることではなくて、誰の言葉を土台にするか選び直すことが私たちの信仰の在り方なのだと聖書は言っているように思うわけであります。自分の案でまとめるか、神の言い直されたその約束、その言葉を受け取るのか、私たちは普段いつもこの2つの間に立たされているのだと思うのであります。この後で神はアブラムを外に連れ出し、星を見せられます。外に出る前に起きたのはたった一つ、主はそのものではないという宣言でありました。静かな言葉でありました。ここからアブラムの視点は広がっていきます。私たちも同じです。自分で勝手に決めたその結論、それは違うというふうに主の言葉がそっと印をつけてくださる時が私たちはあるのです。聖書ではこう書かれます。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで、 星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われました。あなたの資産はこのようになる。神はまず場所を変えるのです。アブラムが悩んでいたのは暗いテントの中、そこから外に連れ出し、夜空の下へと連れ出します。見上げるとそこには満天の星空。人の考えが行き詰まるとき、神は私たちの立ち位置、そこをそっとずらしてくださる。視界が変わり視点が変わると、同じ風景であっても同じ現実であっても、その意味は全く異なるものを見せてくれるわけであります。夜空の星は数え切ることはできません。なのでこれは単なる子供たちの多さを表しているそういうわけではないのであります。もう一つの事実、それを教えてくれるわけであります。空の夜空に見える星というのは、明るい昼間には見えなかったものが夜だからこそ見えるものとなっているという現実です。約束が遠く感じられるというそのまさに夜は、約束が消えた印ではなく、約束が今なお存在しそこにあるということを確信できる場でもあるわけです。アブラムが見上げたその空は、彼のお悩みをすぐさま消し去ったりとはしません。悩みのその先に、その暗闇の先に、しかしなおも光がある、約束はあるのだという確信を与えたに違いないと思うのであります。数えることができるなら数えてみるがよい。神はアブラムの想像力に働きかけ、数えきれない現実を体で受け止めるように促します。このアブラムの信仰とは、ただ分かったとうなずくことではないと、神の言葉によってテントから出て顔を上げて目を凝らして、実際に彼の体は信仰によって動かされていく。その小さな動作一つ一つの中で、神の言葉と神の約束とが自分のもとへと、自分のものへとなっていくわけであります。私たちにも悩んだ記憶は星の数ほどあります。それは大抵夜であり自宅の中であります。しかし神はそこから私たちに外へ出てと招かれるわけであります。問題の真ん中に片付くのでもなく、その問題の真ん中から逃避して逃げるのではなく、その外に出てという言葉は、招きは見る方向を変えるために言われるわけであります。同じ課題や同じ困難であったとしても、神が語られたであろうこの聖書、それを隣に置いて問題を捉え直す、そして家族や教会の兄弟姉妹たちと共に同じ状況をもう一度見直す。現実は変わらない。しかし不思議とそこに安らぎと心の空白が、余白が生まれるのであります。この説はアブラムの努力の物語ではない、そう思うのです。主がアブラムを連れ出し、主がアブラムに語りかけ、主が示されたという物語です。ですから私たちの一つの務めは、自分で何とかするということにとらわれ振り回されるのではなく、主が私をどこへ連れ出そうとしているのか、そのことに対して開かれる態度と心、ここが非常に大事なのだと思うわけであります。私たちに星は数え切ることはできません。 しかしそれでもなおも顔を上げて天を仰ぎ見ることはできるのであります。数えてみようと努力することはできるのであります。そこから全く昨日と同じ夜空であっても、その気持ちからそこには全く異なる夜空を見つけることができるのであります。私たちはもう一度その時約束の言葉を自分の明日のための言葉として受け取ることができるのであります。6節でアブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた、そのように本日の聖書としては書かれておりました。ここで強調されているのは、出来事が起こったから義とされたのではなくて、約束してくださる主ご自身への信頼を取り戻すことによって義とされたというのです。まだ子供はいません。状況は何一つ変わっていない。しかしアブラムの中でしっかりと変わったのは、しっかりとより頼む先、それを見つけ直すことができたということです。神の約束なのです。この約束の本質は結果ではないのです。アブラムはその招きに、はい、そのように答えた。主はその信頼こそ、アブラムの思ったその信仰こそ義とされたというのであります。このアブラムの心の動き、まさに私たちは降誕前節を歩んでおりますが、ふさわしい歩みだと思います。この降誕前節というのは、主イエスが生まれる前、まだということを考える季節であります。今見えていないうちに、やがて来られる方の言葉に耳を傾けて歩む季節であります。アブラムがまだ見ない子について主を信じたように、私たちはまだ見えない明日について、来てくださる主により頼み生きていきたいと思うのです。神の約束は、やがて訪れるクリスマスに、それは単なる神の言葉としてにとどまらず、主イエスが人となって町の外れたあの貝場桶の真ん中の幼い子が私たちのただ中に立ってください。降誕とは、神の約束というものがまさに時代を超えて、時を超えて、人々を超えて成就される、そのことを想起できるのであります。最初に主が言われたこの一言を思い起こしたいのです。恐れるなアブラム、私はあなたの盾である。主の約束は、何かを与えるより先に私自身を与える、主ご自身をあなたたちに与えるという約束であります。神は遠くから励ましのメッセージを送ったのではないのです。ご自身がこの世に来られたのであります。それが主イエスの誕生であり、救いであり、十字架と復活の出来事なのであります。私たち人間には夜空の星は数えることはできません。しかし夜空を眺めるときに、そこにしっかりと神の約束は必ずここにあるのだと信じることはできるのであります。アブラムが主を信じて義とされたように、私たちも出来事の結果や目先の恵みと思われるような出来事、それよりもその子に目を奪われるよりも先に、かつて来てくださった方であり、また来てくださる方である主イエスにより頼みながら歩んでいけるように お祈りをしたいと思います。祈ります。不在天の父なる主よ、愛する兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を分かち合うひとときが持てました。私たちは日々いろいろな苦しみの中で生きております。そんな時にどうしても私たちの力だけで物事を解決しようと試みてしまうものであります。しかしそんな最中、あなたは私たちの盾となって伴ってくださることを本日は思い起こしました。どうかあなたのその盾で私たちと一緒にあなたの指し示す道をしっかりと歩むことができますように伴っていてください。また私たちが弱く家のただ中に佇むとき、あなたが私たちを外に連れ出し夜を見上げさせ、夜空に光る星空を見せ、その先にあるあなたの約束をしっかりと思い起こすことができるように伴っていてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。